1番特集、みんなで考えよう、災害への備え。いつ発生するかわからないのが災害です。もしもの時、生命と財産を守るには、自ら守る自助とお互いに助け合う共助が必要不可欠です。災害が起こった時に自分や家族の命を守れるよう、日頃から防災・減災のことを考えて準備しておくことが大切です。大東市に起こりうる地震被害。大東市に大きな被害をもたらすとされている3つの地震。1、南海トラフ巨大地震、海溝型。海溝は海の溝と書きます。2、生駒断層帯地震、直下型。3、上町断層帯地震、直下型。いずれも市内全域で震度6弱から6強の揺れが発生すると想定されています。その中でも大東市に最も被害が大きいとされるものが、市を南北に横断している生駒断層帯による直下型地震、生駒断層帯地震で震度7の揺れが発生すると想定されています。震度7の揺れとは、平成23年の東日本大震災と同規模。南海トラフ巨大地震同様、ライフラインがほぼ使えなくなり、避難者数も約2万3000人と同程度ですが、人的被害や建物被害は南海トラフ巨大地震を大きく上回ると想定されています。生駒断層帯地震の被害想定。人的被害、被害想定、死者445人、負傷者1264人。ライフライン、断水率 84.8%、 停電率 77.2%。 建物被害、全壊13,566棟、半壊8,512棟、避難者数23,494人。紙面右上に、大東市に影響がある生駒断層帯を赤線で記した地図が載っています。海溝型地震と直下型地震。海溝型、大規模な津波の原因に、海洋プレートが陸のプレートに沈み込み、境目で歪んだ陸のプレートを跳ね上げることで発生し、海水も同時に跳ね上げるため、大規模な津波の原因になることがあります。海溝型はプレートの境目が動くとして、海洋プレートが陸のプレートに沈み込む図が載っています。直下型、都市部の被害が大きい。陸地上のプレート境界で発生します。地震の発生地点が地表の直下にあり、地震のエネルギーが地表に伝わるため、都市部などの人が多く住むエリアでは特に被害が大きくなります。直下型は活断層が動くとして、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込み、地表直下の活断層が動く図が載っています。自ら守る自助、支える公助、みんなで助け合う共助。阪神・淡路大震災や東日本大震災など、過去に起きた大きな災害の教訓から、行政が行う防災対策である公助だけでなく、自らの命は自分で守る自助や、地域の安全は地域で守る共助を高めることが、皆さんの生命を守る局面で 最も重要と言われています。3等分された円の図が載っています。1つ目は一人一人の自覚に根ざした自助、地域の地震や水害について知る、防災知識を身につける。2つ目、行政による公助、防災マップなどの作成及び公表、避難所の整備、防災訓練などの実施。3つ目、地域コミュニティなどによる共助、協力して消火救出活動、地域防災活動の推進、高齢者など避難の手助け、避難所運営など。これらのことができるために自治会に加入しておきましょう。地域で協力して救出道具や医薬品、食料などを準備しましょう。地域で行う防災訓練などの行事に参加しましょう。東日本大震災での助け合い。大船渡市の A さん、60代女性は、海岸で仕事中に津波を目視し、高台にあった自宅の2階に避難した。しかし、津波によって自宅が100メートル近く流され、倒壊した自宅に閉じ込められた。多くの住民が2時間以上救出活動に参加してくれて、なんとか救出されることができた。内閣府平成26年版防災白書より抜粋。一人一人が自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという考えを持ち、日頃から災害に備えておくことが防災の基本です。刷新しました防災マップを活用しよう。住んでいる場所の災害情報を知る。避難行動フローで自分が取るべき避難行動を知る。マイタイムラインを作成して災害時の避難行動を決める。日頃の備えを見直す。ペットとの同行避難を考えておく。市ではペット用備蓄整備を進めています。洪水ハザードマップをリニューアル。想定される最大規模降雨情報を用いて、36ページ以降の洪水ハザードマップを刷新しました。最大クラスの洪水などから命を守るため、避難行動につなげましょう。大東市総合防災マップの写真が載っています。配布場所など詳しくはこちらからと、大東が QR コードを指し示しています。みんなの力で命を守るための防災アプリができました。5月末に市では避難所情報や避難経路検索など、さまざまな災害情報をリアルタイムに確認できるアプリを開発しました。災害の備えの一つとして必ずインストールしておきましょう。まずはインストールしてみよう。市ホームページからダウンロード。QR コードが載っています。または Google プレイストアや App ストアで大東市防災アプリを検索。どうやって使うの？スマートフォンの位置情報をオンにして使ってねと大東。災害時に避難所に行きたいときは、1、避難所をタップ。防災マップ、避難所、お知らせ、リンク集、設定などの中から避難所を選択してタップ。2、開設済みを確認。3、近くの開設されている避難所を探し、経路案内をタップ。4、 現在の場所から避難所までの経路が表示される。土砂崩れなどの危険箇所を避けた安全なルートを示してくれます。災害の被災状況を知りたいときは、1、防災マップをタップ。2、大東市防災システムと連動。被災状況はリアルタイムで防災アプリに反映され確認できる。市公式 LINE からもアクセスできます。1、市公式 LINE を登録。QR コードが載っています。2、防災アプリをタップしてアクセスします。避難訓練に参加して防災力を高めよう。災害時に行動することができますか？いざという時に備えて防災訓練に参加しよう。どのように考え行動すべきかを知り、体験しているかしていないかは、災害発生時における判断や行動に大きく影響します。また、防災訓練の実施には、学校、地域、家庭の連携が必要になるなど、自助、共助、公助の連携が不可欠です。地域、自主防災組織が行う防災訓練などに積極的に参加して、災害対応力を高めましょう。訓練の日程などは、お住まいの地域の自主防災組織や自治会に確認してください。自主防災組織とは、自分の地域は自分たちで守るという自覚連帯感に基づき、自主的に結成する組織。災害による被害を予防し、軽減するために活動しています。令和5年6月現在、市内51地区にあります。防災訓練でいろいろなことを考えるきっかけに。避難所の運営はどうするの？避難した皆さん自身で、物資の配布や清掃活動、配慮が必要な人への対応など、助け合って運営します。避難所となる体育館の写真が載っています。たくさんの人が集まっています。夏場は避難所の気温が心配。避難所になる市内8つの中学校体育館に順次エアコンを設置しています。エアコンが設置された体育館の写真が載っています。車椅子での避難が不安。訓練に参加することで地域の人との関わりが増え、災害時に支援してもらいやすくなったとの声も。助け合っての避難訓練の写真が載っています。女性や子どもも訓練に参加しているの？地域の防災訓練など、老若男女問わず参加しています。今年度は子育て世代を対象とした宿泊型の防災訓練を予定しています。子ども連れの家族が参加している写真が載っています。自主防災組織の訓練。備蓄物資の組み立て方や使い方を知っておく。火災発生時に初期消火器具が使えるように練習する。避難所ではどういった生活を送ることになるか想定する。ベッドが避難の判断の妨げにならないように備える。地域の訓練で防災アプリを使ってみませんか？市がお手伝いするので、仮の災害情報をアプリに取り入れて、実践に近い訓練ができます。アプリの使い方も同時に学べます。以上、問い合わせ、危機管理室、889-1511。これで1番、 特集を終わります。